ルツキ第2章5節から12節助演男優その7ボアズ。ボアズは狩る人たちの世話をしている若い者に言った。あれは誰の娘か。狩る人たちの世話をしている若い者は答えた。あれはナオミと一緒にモアブの野から戻ってきたモアブの娘です。彼女は狩る人たちの後についてタバのところで落ち穂を拾い集めさせてくださいと言いました。ここに来て朝から今までほとんど家で休みもせずずっと立ち働いています。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ってはいけません。ここから移ってもいけません。私のところの若い女たちのそばを離れずここにいなさい。刈り取っている畑を見つけたら彼女たちの後についていきなさい。私は若い者たちにあなたの邪魔をしてはならないと命じておきました。喉が渇いたら水亀のところに行って若い者たちが汲んだ水を飲みなさい。彼女は顔を伏せ地面にひれ伏して彼に言った。どうして私に親切にし気遣ってくださるのですか。私はよそ者ですのに。ボアズは答えた。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それに自分の父母や生まれ故郷を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて私は詳しく話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの民、主から豊かな報いがあるように。
助演男優シリーズの7回目です。今日はルツキから語っていきます。ルツキを礼拝メッセージで語るときには通常主人公であるルツに焦点を合わせてお話をするのが常です。以前聖書の中の女性シリーズというのを連続で語っていた時もルツを取り上げましたね。しかしこれは助演男優シリーズでございますから、今日はルツと結婚したボアズという男性に焦点を合わせてお話をしていきたいと思います。皆様に参考資料をお配りいたしましたけれども、アウトラインの裏側のところですね、ボアズの家系図というのをそちらに載せてあります。このボアズは有名なダビデ王のひいおじいさんにあたります。ですから人として来られた救い主イエス様の遠い先祖にあたるわけです。今回私たちはこのボアズの中に救い主イエス様の姿を見つけたいと思います。ルツがボアズのおかげで精神的にも物理的にも大いに支えられたように、私たちも救い主イエス様によって支えられています。それを再確認することによって改めて感謝に満ち溢れ、この地上を生きていく上での希望や勇気を今日は受け取っていきたいと思います。まずはいつものように聖書の中でどのようにこのボアズが描かれているのかというところから見ていきたいと思います。物語の背景ですが、まずボアズ、この人のプロフィールを確認しておきたいと思います。ボアズはベツレヘムの町の地主でした。広い畑を彼は持っている町の有力者だったわけですね。彼の家系については先ほど家系図をお見せいたしましたが、聖書の中に記されております。アウトラインの方にも記してあったかと思いますが、4章の18から22 4の18から22ここにこのように書いてあります。これはペレツの系図である。ペレツはヘツロンを産み、ヘツロンはラムを産み、ラムはアミナダブを産み、アミナダブはナフションを産み、ナフションはサルマを産み、 サルマはボアズを産み、ボアズはオベデを産み、オベデはエッサイを産み、エッサイはダビデを産んだ。まあ、このように書かれております。最初に登場するこのペレツという人ですけれども、このペレツのお父さんはユダですね。イスラエルの十二族長の一人です。アブラハムの子、イサクの子、ヤコブの四男坊ですね。そしてボアズのひ孫がダビデ王で、さらにその家系から救い主イエス様が誕生なさるわけです。これがボアズのプロフィール。次にヒロインといいますか、このルツ記の主人公でありますルツについても触れておきたいと思います。ルツはユダヤ人ではなくモアブ人の女性です。モアブというのは視界の東側の地域、まあ、ここがモアブなんですよね。外国人であるルツがイスラエルのベツレヘムにやってきたのには事情があります。まあ、ルツ記かなり有名なのでね、皆さんはもうすでにご存知だと思いますが、振り返ってみたいと思います。かつてイスラエルに飢饉が起こりました。そこでエリメレクというユダヤ人が妻のナオミと二人の息子を連れてこのベツレヘムを離れました。そして飢饉を免れていたモアブに移り住んだわけです。つまり外国に飢饉のために移住したわけですね。そしてルツは息子の一人でありますマフロンと結婚をいたしました。しかしエリメレクも二人の息子たちも次々にモアブの地で死んでしまいました。こうしてルツは姑であるナオミと共に未亡人となってしまったわけです。そんな時イスラエルの飢饉が去ったという噂をナオミは耳にします。そこでベツレヘムに帰ることにいたしました。最初ナオミはルツにはモアブにとどまって再婚するようにということを勧めたわけですが、ルツはナオミからも、ナオミが信じている聖書の神様からも離れたくないと、そのように言い張って一緒にベツレヘムまでやってきたわけですね。これが物語の背景です。さて次はボアズがルツと出会う場面です。ベツレヘムにやってきたルツは自分とナオミの生活の糧を得るために働き始めました。と言ってもこの当時は女性が働ける場所というのはほとんどありませんでした。そこでルツは落ち穂拾いに出かけていきました。時はちょうど今頃です。イースターの時期、大麦の収穫が始まった時期でありました。イスラエルのモーセの律法には収穫の際に麦の穂が、まあ、どうしても落ちてしまうわけですね。運んでいる間にで、その落ちてしまった麦の穂を拾い直してはいけないという定めがあったんです。そのまま落ちたまんまにしておきなさいと。なぜかというと貧しい人たちがそれを拾って自分の食料にすることができるようにするためなんですよね。なんだかモーセの律法というと厳しいイメージがありますけれども、実際にはとても人間に優しい定めがたくさんあるんですね。さてルツはそういうわけで落ち穂拾いに出かけていきました。彼女が落ち穂拾いに行った畑は死んだ夫、また義理のお父さんの親戚であるボアズの畑でありました。ルツは分かっていてそこに行ったわけではありません。聖書には2章の3節に計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑であった、計らずもというふうに書かれています。 そしてルツが一生懸命落ち穂を拾っておりますと、そこに畑の持ち主であるボアズがやってまいりました。しもべたちが一生懸命働いているのを、まあ、彼はね励ましに来たわけです。まあ、彼自身もそこで働くつもりだったのでしょう。その時、聖書はちょうどその時というふうに書いてあります。ボアズもルツが分かっていてそこに来たわけではないわけですね。ルツがいる時たまたまやってきたということです。私たちの目から見ればたまたま、計らずもちょうどその時っていう感じなんですが、その背後には神様の導きがあるわけです。ルツ記というのは創世記や出エジプト記などのように華々しい神様の奇跡というのは描かれていません。しかし登場人物たちのそれぞれの自由な行動の背後で神様が一切のことを支配していらっしゃって導いておられるのがわかります。ボアズは神様の導きによって将来妻となるべき女性ルツと出会ったわけですね。さて、外国人でありながらユダヤ人であるナオミを慕い、またイスラエルの神様を信じて従うようになったルツ、そしてナオミと共にベツレヘムにやってきたルツの噂は、ナオミの親戚であるボアズの耳にも届いておりました。それは非常に好意的な噂だったわけですね。外国人の異教徒であった女性がイスラエルの神を信じるようになった。そしてね、嫁姑問題につける薬が発明されたらすぐにノーベル平和賞がもらえると言われているぐらい、古今東西嫁姑関係というのはなかなかやりがいがあるようですけれども、ルツとナオミの関係というのは本当に麗しいものだったわけですよね。ナオミの元を離れたくないと言って自分の実家を離れて外国までやってきたルツというのはなんと素晴らしい女性であろうか、そういう噂がボアズの元に届いたわけです。一生懸命落ち穂拾いをしている見かけない女性がそのルツだということをしもべから聞かされたボアズはルツに対して非常によくしてやりました。それが今回皆さんと一緒に購読した箇所に書かれていたわけです。まず8節、もう一回見てみましょうか。8節、娘さんよく聞きなさい。他の畑に落ち穂を拾いに行ってはいけません。ここから移ってもいけません。私のところの若い女たちのそばを離れずここにいなさい。ボアズは自分の畑でルツが落ち穂を拾う許可を与えたわけですね。他に行く必要ないよ、ここで十分拾うことができるからね、と、そういう優しい言葉をかけたわけです。落ち穂拾いというのはさっきも言った通り、モーセの律法で貧しい人に認められた権利ですね。しかしこのルツ記の時代、ルツ記の時代というのはいつ頃かと言いますと、ヨシュア記とサムエル記の間の時代です。つまり四世紀の時代なんですね。この四世紀の時代というのはモーセの律法を忠実に守る人があんまり多くありませんでした。モーセが亡くなり、後継者でありヨシュアが亡くなって、イスラエルの人たちは一気に堕落していったんですよね。しかしボアズはとても信仰深い人でした。神様に忠実な人だったんですね。だからモーセの律法の定め通り彼は落ち穂拾っていいよと言ってくれたわけです。他の畑に行くと意地悪をされてしまう恐れがあった。でもここだったら安心だからね、ということです。次に9節、刈り取っている畑を見つけたら彼女たちの後について行きなさい。 私は若い者たちにあなたの邪魔をしてはならないと命じておきました。喉が渇いたら水がめのところに行って若い者たちが汲んだ水を飲みなさい。ボアズはしもべたちにルツの邪魔をしないようにと命じました。そして喉が渇いたら水がめから水を飲んでいいよと。これは働いてるしもべたちのための水がめですけど、でもそこから飲んでいいからねと、そのようなまた優しい言葉をかけてやったわけです。さらに11節と12節、ここでボアズはルツを祝福します。祝福の祈りを捧げたわけです。あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたこと、それに自分の父母や生まれ故郷を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私は詳しく話を聞いています。主があなたのしたことに報いてくださるように、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神主から豊かな報いがあるように、このようにボアズは非常にルツに良くしてやったわけですが、今回の箇所以降、この後にもさらにこのルツに配慮してやってるっていうところが続くわけです。食事の時間になりますと、ボアズはルツを自分たちのその食事の場に呼ぶんですね。ルツが一生懸命拾ってきたその麦の束に手をつけなくていいように、ボアズたちの食料をそこでルツに分けてやったわけです。14節、これはアウトラインの方に引用してありますが、14節、食事の時ボアズはルツに言った。ここに来てこのパンを食べ、あなたのパン切れに酢を浸しなさい。そして午後の仕事が始まりますと、ボアズはこっそりしもべたちに次のように言いました。これが15節から16節に書かれています。彼女には束の間でも落ち穂を拾い集めさせなさい。彼女に惨めな思いをさせてはならない。それだけでなく、彼女のために束からわざと穂を抜き落として拾い集めさせなさい。彼女を叱ってはならない。普通はたまたま落ちたやつを拾っていいようなんですけど、こっそり多めに落としなさいってこういうふうに言っているわけですね。ルツがたくさん拾うことができるように配慮しなさい、そのようにしもべたちにボアズは命じたわけですね。大変な、これは厚遇ですよね。大変な配慮です。しかしただ単にルツやナオミのことをボアズが憐れんでいただけならば、しもべたちが収穫したその大麦の束をそのまま渡せばいいじゃないですか。わざわざ拾わせる必要ないですよね。これは私の親族であるあなた方に差し上げるものですよって言ってあげれば、そんな長時間にわたって暑い中ね、畑で落ち穂を拾う必要はないわけです。しかしボアズはそのようなことをしませんでした。ルツに落ち穂を拾わせたわけですね。かなりの配慮はしていますけれども、基本的にはルツが働いて大麦を手に入れられるようにしているんです。ルツが一生懸命働いて手に入れた食料を姑であるナオミのところに食料として持って帰るという、その体裁をボアズは守ってやったわけなんですよね。ボアズがルツが働かないのに、はいこれねあなたたちのものだよって言ったら感謝されるのはボアズですよね。だけどルツが一日一生懸命働いてこんなにたくさん持ってきましたって言ってお姑さんのところに持って行ったら、ナオミは一生懸命働いてくれてありがとうねとルツを感謝することになります。だからその体裁を保ってあげたということです。これもまた大きな配慮ですね。私がカウンセリングの勉強していた時に次のようなことを教わりました。 それは面談が終わったら、面談にいらっしゃった方よりも先にあなた、つまりカウンセラーの方からありがとうございましたと感謝しなさい、お話聞かせていただいてありがとうございましたっていうふうに、カウンセラーの方がまず言いなさいっていうことを教えられました。本来相談をする側も受ける側もどちらが上でどちらが下っていうことはありません。しかし相談する側はどうしても自分の方が下だと感じてしまいがちなんです。そしてその結果惨めな気持ちになってしまうことがよくあります。それを感じさせないためにお話聞かせてくださってありがとうございました、相手がね相談乗ってくださってありがとうございましたっていう前にこっちが先に言うんですよっていうことを教わりました。ボアズはルツに惨めな思いをさせないように一方的に施しを与えるのではなくて自分の力で働いて糧を得ることができるようにしました。しかもルツが十分働きの結果を得られるように背後でこっそりとサポートをしているわけです。これがルツに対するボアズの、まあ、非常に素晴らしい配慮ということですね。次にルツとの結婚に至る道を見ていきましょう。事の顛末を聞いたナオミはボアズがルツを妻として迎えてくれるといいなと考えました。モーセの律法には次のような二つの定めがあります。一つ目、人が貧しさのあまり土地を売ろうとする場合、親戚の者がお金を出して買い戻さなければなりませんという、そういう定めがあるんですね。基本的に土地は売っちゃいけないんです。イスラエルの律法では。でもそうは言っても貧しくて土地を売って当座のお金を得なきゃいけない時ってあるわけですよね。その時はお金ができたらすぐ返さなきゃいけないし、土地を買った方もいや一旦もう売ったんだから返しませんと言っちゃいけないわけです。買い戻しますって言った時は返さなきゃいけないですね、お金を支払うならば。でも本人がいつまでたってもお金を返せない、その土地を買い戻せない場合には親戚が何としてもお金を出して買い戻すことができるようにしてあげなさい。これが一つ目の定めです。もう一つは誰かが子供を残さずに亡くなった場合、残された未亡人を死んだ人の弟が妻として迎える。そして最初に生まれた子供を死んだお兄さんの子供として遺産を相続させなさいっていうのが二つ目の定めです。でもふさわしい兄弟がいない場合どうするの、近い親戚の人がその義務を負いなさい。これがモーセの律法に記されている今回のルツ記に関係する二つ目の命令です。ナオミは働き手を失っているわけですね。夫を亡くし、二人の息子も亡くなっているわけですから、まあ、貧しさの極みなわけです。働き手がいませんので。それゆえに、先祖代々の土地を手放して、当座の資金を手に入れなければならない状況になっていました。そして息子は二人とも死んでいますから、ルツの再婚相手が家庭の中にありません。そこで、近親者であるボアズに土地の買い戻しをしてもらい、さらにルツと結婚してもらいたいと考えたわけです。でもナオミは財産のことが心配というよりは、ここまで自分についてきてくれた可愛いお嫁さんであるルツのその愛情に報いたいという思いが強かっただろうと思います。何としてもルツには幸せになってもらいたい。そういう思いでボアズと結婚してもらえるといいなと考えたわけです。そしてナオミはルツに どうしたらボアズの妻になれるかというその作戦を伝授することになるわけです。ルツはナオミが授けた作戦通りの行動を取ります。まずきれいに着飾りました。そしてボアズが大麦、収穫した大麦を脱穀しているところに行きます。しかし昼間はひっそりと身を隠していました。そして夜になります。脱穀した麦が泥棒に盗まれないようにボアズはその大麦のところで寝ていました。ルツはそこに忍び込んでいくんです。そしてかけてある布団の足のところをめくってそこで寝始めました。夜中にボアズは目を覚まします。すると女性が足元で寝ているわけです。当然びっくりしますね。あなたは誰だ、名前を尋ねます。するとルツは次のように答えました。3章の9節、これも引用してあると思います。3の9、私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いをあなたのはしための上に広げてください。あなたは買い戻しの権利のある親類です。覆いをかけてくださいっていうこの表現はボアズがルツに出会った時彼女を祝福して言った言葉を思い起こさせます。12節もう一回見てみましょう。今回皆さんと一緒に読んだ2章の12節、あなたがその翼の下に身を避けようとしてきたイスラエルの神、主から豊かな報いがありますよ。こう母鳥がね、ひな鳥をその翼の下に覆い隠して守り温めるような、そういうイメージの言葉ですね。ボアズ様、あなたの覆いを私の上にかけてください。そのイメージと、重なります。神様が自分を覆い守ってくださっているように、ボアズ様、あなたも私を覆い守ってください。つまり結婚してくださいという意味です。なかなか情熱的なプロポーズですね。女性の方からプロポーズをしたわけです。ボアズはそのプロポーズを受け入れました。しかしすぐそのまま結婚生活をスタートさせたわけではありません。彼はあくまでも理性的に行動をしました。ボアズはルツに、自分はそのプロポーズを受け入れたいけれども、しかし自分よりもナオミの夫だったアリメレクに近い親類がいるんだと、その人の方が買い取りの権利の優先権としては上なんだということです。その人がルツとの結婚と土地の買い戻しを受け入れるならば、自分はルツとは結婚できない。法的にはそうなっているからです。しかしボアズは次のように言ってルツを励ましました。3の13、これも引用してあります。もしその人が親類の役目を果たすことを望まないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられます。さあ朝までおやすみなさい。確かに法律にはそのようになっているから、その近い方の親類が買い戻しをやりますよ、ルツとも結婚しますよと言えば、二人は結婚できないんです。ルツとしては優しいボアズの妻になりたいと思っているわけです。ボアズもルツを好ましいと思っていますから、結婚したいと思っているわけです。しかし法律上はそうなっています。それを超えることはできないわけですね。しかし主は生きておられる。神様が良いようにしてくださる。信じて待っていようじゃないかと、ボアズはルツを励ましたわけです。だから朝までゆっくり休みなさい、心配しないでいなさいと言っているわけですね。その夜ボアズはそのままルツに何もせずに寝かせました。そして明るくなる前に ナオミの元に返しました。まあ、変な噂がね立たないように配慮してあげたわけです。その際ボアズはルツにたくさんの大麦を持たせて返すんですね。脱穀したばかりのその大麦を街灯いっぱい、はい、街灯をねこのようにしなさいって言ってね、しっかり持ってなさいよって言って、そこにもうバサバサと脱穀したばかりの大麦を入れてあげて返したわけです。これは当面の生活の糧であるとともに、ナオミに対して私はルツと結婚することを承諾しましたよということを知らせるサインでもあるのです。ナオミもボアズがルツを愛してくれていることを正確に受け止めて、嫁であるルツに言いました。3章18節これも引用してあります。3-18、娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日このことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから、こう言ってるわけですね。ナオミが言った通り、ボアズはその日のうちに行動を開始しました。自分よりもエリメレクに近い親類に話しかけて、エリメレクが残した財産が失われようとしているから、モーセの律法の規定に従ってあなたが買い戻すようにと言ったわけです。最初その親類はエリメレクの財産を買い戻すことに、まあ、了承したわけです。わかりましたと、私は買い戻しましょう。しかしボアズはその人に、財産を買い戻すだけでなく、息子の未亡人であるルツと結婚して子供を設けて、その子供に財産を受け継がせなきゃいけないと、さらにエリメレクの未亡人であるナオミも扶養しなきゃいけないよということに注意を向けさせるわけですね。するとその人は買い戻しの権利を放棄すると言い始めました。高いお金を出して財産を手に入れても、それは彼のものではないわけですね。ルツとの間に生まれる子供のものであって、自分のものにはならない。おまけに扶養家族が増えるわけです。これじゃ損するばっかりじゃないかと彼は思ったわけですね。その話し合いは町の長老たちの前で行われました。ボアズは公式にルツと結婚する権利を得たわけです。法的な問題をまずボアズは解決しました。このようにしてボアズはルツと結婚することになったわけです。もちろんナオミのことも経済的に支えました。やがてルツはボアズに男の子を産みます。その子がオベデ、オベデの子がエッサイ、そしてエッサイの八男坊が後のダビデ王です。それでは私たちはこのボアズの記事から何を学ぶことができるでしょうか。それはボアズのルツに対する行動はイエス様が私たちにしてくださったこと、それと大いに関係があるということです。ボアズがルツにしてくれたこと、それはイエス様が私たちにしてくれていることとよく似ているということなのです。そしてイエス様は私たちの生き方のモデルですよね。聖霊なる神様は日々私たちを作り変え、イエス様と同じ姿に作り変えてくださっています。イエス様の行動こそが私たちが人としてこの地上で生きるモデルです。ですから私たちが他の人に対してどのように接したらいいかということも、このボアズの行動は私たちに教えてくれているのです。そこで後半はイエス様が私たちにどのように接してくださっているのか、ボアズのルツに対する行動から3つ見ていきたいと思います。1つ目は内面を評価する、そういう行動です。内面を評価する。 ボアズに優しい言葉をかけてもらったときに、ルツは思わずひれ伏しました。十節にはこう書いてあります。どうして私に親切にし、気遣ってくださるのですか？私はよそ者ですのに。しかし、ボアズにとっては、ルツが外国人だということは、差別の理由にはなりませんでした。ボアズが見ていたのは、ルツの美しい内面です。ルツは、姑、ナオミを愛し、イスラエルの神を愛していました。そして一生懸命に働く勤勉さを持っていました。しもべたちがね、わざわざボアズに報告するのに、もうね、家にも帰らない、休息もしないで一生懸命彼女は働いているんですよ、そのように報告していますね。非常に勤勉な女性だったということがわかります。ボアズはそれを評価し、ナオミのことを好ましい女性だと思ったわけです。ボアズのひ孫であるダビデが神様によって王様に選ばれたとき、神様は預言者サムエルに言いましたね。人は上辺を見るが、主は心を見る。イエス様が私たちをご覧になるときに、私たちの内面を見てくださいます。たとえ、イケメン細マッチョでなくても、あるいは、お金をたくさん持っていなくても、社会的な地位が高くなくても、仕事や勉強ですごい成績成果を上げていなくても、芸術的なセンスがなくても、病気を抱えていても、イエス様が評価なさるのはそこではないんですね。私たちがどんな心で行動しているか、どんな動機でそれを始めたのか、どんな思いでそれを続けているのかという、私たちの内面を評価なさるわけですね。イエス様は、私たちがイエス様のことを愛し、イエス様に喜んでいただきたいという思いで始めた行動、あるいは他の人のお役に立ちたいという思いで始めた行動を評価してくださいます。そしてそれを続ける間にどのような思いを持っていたか、そこに注目して評価をしてくださるわけですね。私たちも、相手が大人であっても子供であっても、他の人を評価する際には、結果ばかり注目するのではなくて、その結果を生み出すに至った行動の裏にあるその人の内面、どんな良い動機で始めたのかとか、どのような思いでそれを続けてきたのか、そこに注目をしてみたい、そしてそこを評価していきたい、そのように思います。相手の内面に注目し、褒めたり感謝したり感激したり、そのような接し方をしていけるといいですね。一つ目はそういうわけで、内面を評価する、そういう行動。二つ目は、恵みに満ちた行動です。恵みに満ちた行動。イエス様は、行動そのもの、またその行動の結果、成果が起きたり、失敗してしまったり、ということが起こるわけですが、その結果、結果だけじゃなくて、内面を評価してくださるんだということを先ほど申し上げたんです。でも、そう言われても、じゃあ私の内面は本当に清くて正しくて愛だけでできているか、そう問われると甚だ自信がありません。私は本当に清くて正しくて愛の動機でいつも行動していますとは主張できないわけです。神様や人への愛が動機なのではなくて、自分が褒められたいという思いで行動してしまうことがあります。本当はやりたくないけれど、やらないと人に何言われるかわからないからという恐れから いやいや行動してしまうことがあります。たとえ良い動機で始めたとしても、途中で辛くて、あるいは飽きてしまったりして、簡単に投げ出してしまうことがあります。内面を評価するよと言われても、それだけでは私たちの慰め励ましにはならないのですね。ボアズはルツに対する買い戻しの権利を行使しました。権利と言われていますが、実際には一方的な施し、一方的な恵みです。だって何のメリットもないですからね。親戚の方からすると高いお金を出して土地を買い戻してあげたとしても、それは彼のものにはならないんですよね。死んだ人のその子供のものになってしまうわけですよね。それでもボアズはルツのことを好ましいと思っていました。ですから喜んで犠牲を払ったのです。彼は恵みを実践したわけですね。イエス様も私たちを恵みの愛で愛してくださっています。私たちは行動も不完全だし、内面も不完全です。それなのに天の父なる神様はそんな私たちを愛してくださいました。そして子供として迎え入れ、永遠に祝福したいと一方的に願ってくださったんです。そして私たちの不完全さ、つまり罪を許すためにイエス様は十字架にかかって身代わりとしてその罪の罰を受けてくださいました。死んで葬られますが、三日目に復活して、今私たちと父なる神様と親子として結び合わせてくださっています。イエス様の恵みは、許しという形で私たちの前に表されました。イエス様のおかげで許されている私たちも、他の人の失敗に対して許しの愛を実践したいと思います。寛容に接していきたいですね。それが可能になるためには、自分がいかに大きな罪を許されているのかということを思い起こし、感謝に満ち溢れていくことです。というわけで二つ目は恵みに満ちた行動。三つ目は理性的な行動です。ボアズはルツを愛していました。でも感情に流されるのではなくて、理性的に接し続けました。ルツを好ましく思う一方で、どのように自分が行動すればルツにとって最もいいかということを冷静に考え実践したんです。彼がルツのことを好ましく思い愛していた。それは間違いのないことですね。でも感情のままにこうしてやりたいっていうふうにいろんなことを行ったんじゃなくて、冷静に計算して考えたんです。何をどうすることが本当の意味でルツのために、またルツが支えているナオミのためになるだろうか。彼はそれを一生懸命理性的に考え実践したということです。法的な問題が解決するまでは結婚の話を先に進めなかったこともそうですね。大麦をそのまま渡すのではなくて、ルツ自身が落ち穂拾いをした結果手に入れられる、そういう体裁を整えてあげたのもそうですね。しかし陰ではたくさん拾えるように配慮してあげた。彼女に惨めな思いをさせないようにという優しくて、しかし冷静な判断を彼は下して行動したわけです。一方でルツにプロポーズされた時には脱穀した大麦をそのまま持たせてますね。でもこれは結婚承諾の印、施しと受け取られる心配がないので、 そのようにしているわけです。これもまた冷静に判断をした結果なんですね。イエス様は私たちを情熱的に愛してくださっています。と同時に極めて理性的に私たちに対して接してくださるんです。私たちにとって何が必要か、何が私たちにとって最善か、それを極めて冷静に理性的に知恵を尽くして考えてくださっています。私たちの人生に起こることは、私たちを愛してやまないイエス様の緻密な計算に基づいて起こっているのです。ですからそれを信じる私たちは、何があっても大丈夫だと安心することができます。なぜならば、全知全能である神様が、その知恵の限りを尽くして考え抜いて考え抜いて、今私たちの人生に起こることを許可されている。それが今の私たちの身の回りで起こっていることだからですね。私たちの目には嫌なことに見えるかもしれません。私たちの目にはね、なんでいつまで経っても状況が変わらないんだろうかと思ってしまうかもしれません。でもそれらは全て愛に満ち溢れ、知恵に満ち溢れた神様の情熱的で、しかも冷静な判断による出来事なんですね。だから何があっても大丈夫と私たちは信じることができますし、たとえ問題だと見えるような出来事が起こったとしても、それは必ず祝福の種になると信じることができるわけですね。これがどんな祝福につながるのだろうかとワクワクすることさえできるようになります。私たちもイエス様、そしてボアズに倣って、情熱的でありながら同時に理性的な愛し方ができるようにしましょう。自分がしたいことを考えなしにすぐ行ってしまうのではなくて、本当に相手に必要なことは何だろう、相手の幸せに役立つことは何だろうかということを考えて、それを実践していけるようになるといいなと思います。今日はルツ記のボアズに注目をしました。ボアズがルツにしたこと、それはイエス様が私たちにしてくださっていることです。自分のこの1週間の歩みを振り返り、またこれまでの人生を振り返り、自分の周りに起こっている出来事を見つめ直してみることって、イエス様が、ああ確かにそうだな、ボアズがルツにしてくださくれたようなことを、いやそれの何倍何十倍何千倍もの大きな愛で私たちを支えてくださっているんだなということを気づき、感謝に満ち溢れていきたいなと思います。お祈りを捧げしましょう。天の父なる神様、今日はボアズに注目いたしました。あなたが私たち一人一人を大切にしてくださっていることをありがとうございます。私たちはさまざまな失敗をしてしまうことがあります。やらなければならないことに手がつけられなかったり、やり始めてもすぐに嫌になってしまったりすることがありますが、あなたはただそのような結果ばかりでなく、私たちの内面、あなたに対する愛、他の人への愛を認め評価してくださいます。しかもその点においても不十分である私たちをあなたは許し、恵みに満ちた愛で私たちをいつも見守り支えてくださることをありがとうございます。私たちの目には、本当にこれは神様に愛されている証拠だろうかと思えるような嫌なこと、辛いこと、苦しいことが起こる時もありますけれども、全知全能であるあなたが考え抜いて私たちの人生の中に置いてくださっているプレゼントであると、今改めて受け取り感謝いたします。私たちもまたあなたにそのように愛されていることをいつも思い起こし、感謝し、感動しながら、私たちもまた他の人に対してそのように接することができますよ。この1週間の歩みをどうぞお守りください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。